ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。イスラエルとヒズボラの対立が激化。米国は中東の空母2隻に警戒することについてお伝えします。イスラエルとレバノンのヒズボラグループが再び攻撃したことを受け、米国のロイド・オースティン国防長官は、米空母イブラヒム・リンコーンとセオドル・ロセフェルトの2つの空母打撃群に中東に留まるよう命じました。この発表は8月25日日曜日、オースティン氏とイスラエル国防大臣ヨアフ・ギャラント氏との電話会談に関する米国国防総省の声明の中で出しました。ヒズボラは日曜日7月にベイルートで上級司令官フワッシュクル氏を殺害したことへの最小の報復の一環として8月24日土曜日夜、イスラエル領土内に数百発のロケット弾と無人機を発射したと発表しました。それでは次のニュースです。パキスタン南西部での一連のテロ攻撃で46人が死亡したことについてお伝えします。アナドル通信によると、パキスタン南西部で数時間続いた複数の衝突と攻撃でテロリスト12人を含む少なくとも46人が死亡したと地元当局者とメディアが月曜日に伝えました。月曜日の朝、南西部バルチスタン州で過激派容疑者が数台の車から乗客23人を急性的に降ろし殺害しました。これは同州における一連の凶悪なテロ事件の最新のものです。事件はムサケル地区近くで発生し、反武装した武装勢力が幹線道路を封鎖し、数台の車両を止めて乗客を降ろし発砲しました。警察によると、銃撃犯らは少なくとも車両10台に放火して逃走しました。警察はこの攻撃でこれまでに銃撃犯12人が死亡、数人が負傷したと発表しました。それでは次のニュースです。中東情勢の緊張で原油価格が高騰することについてお伝えします。8月26日月曜日、イスラエルとイランが支援するレバノンの過激派組織ヒズボラとの間の敵対行為が激化し、中東における紛争拡大の懸念が高まってことを受けて、原油価格が急騰しました。AFP が報じたように、世界のベンチマークであるブレント原油は 3% 以上上昇し、1バレルあたり81ドル以上で取引されました。イスラエルとヒズボラは国境地帯での10ヶ月にわたる越境攻撃を終えて、日曜日に打撃を交わしました。石油市場はまた、東部に本拠を置くリビア政府が管理下の油田を閉鎖し、追って通知があるまで全ての生産と輸出を停止するとの声明に反応しました。同国の油田の大部分を管理するベンガジに本拠を置く政府の今回の動きは、首都トリポリに本拠を置く国連承認政府が月曜日早朝に中央銀行総裁を交代させたことで緊張が高まる中で行われました。それでは次のニュースです。ローマ教皇フランシスコのインドネシア訪問は地域、社会全体にとって祝福することについてお伝えします。世界カトリック教会の指導者フランシスコ教皇は2024年9月3日から6日までインドネシアを主として訪問する予定です。インドネシアのサンディアゴの観光創造経済大臣は8月26日月曜日、ジャカルタでの記者会見で、インドネシアが教皇フランシスコが訪問するアジア太平洋地域の国の一つであることに感謝していると述べました。サンディアゴ大臣はまた、ローマ教皇フランシスコの訪問はカトリック教徒にとっての祝福であるだけでなく、ホテル稼働率の増加やインドネシア人観光客の移動などインドネシア観光を含む地域社会全体にとっても
tentunya harapannya ini membawa berkah。
本当に教皇の訪問がホテルを含む全ての祝福をもたらすことを願っています。スカルノ競技場またはゲベカで開催される盛大なミサを歓迎するために教皇がゲベカに向かうルートの予測移動率は満席になる可能性があることが分かりました。したがって彼の訪問が熱意を持って歓迎され、カトリック教徒だけでなく、それを受け入れるすべての人を含む私たちの社会全体に祝福をもたらすことをお願っています。サンディエゴの大臣はさらに、ローマ教皇フランシスコのインドネシア訪問中に観光客向けにツアーパッケージが用意されていると述べました。サンディエゴの大臣によると、これらのツアーパッケージはミサや様々な一連の教皇フランシスコの皇帝への参加など、教皇のジャカルタ訪問に立ち会う機会を観光客に提供するということです。それでは最後のニュースです。アイルランド調整大臣はリアウ諸島における8つの海外投資と国内投資の投資調印式に出席したことについてお伝えします。インドネシア共和国のアイルランド・ハルタルト経済調整大臣は、海外投資または PMR 及び国内投資または PMDN、8つの企業との投資協定の調印の場を訪問しました。アイルランド・ハルタルト大臣はバタム島で8月26日月曜日、8つの企業が2つの戦略的工業地域、すなわちカビルにあるウィレジャヤ工業団地一つとガラン島の PSN ウィレジャヤグリーン再生可能エネルギーとスマートエコ工業団地に投資したと発表しました。8つの企業は米国、シンガポール、台湾からの企業です。アイルランド大臣によると、これら8つの企業からの投資総額は176億3000万米ドルまたは290兆9900億ルピア相当に達し、潜在的な従業員数は3万6150人に達するということです。 この投資割合を小投資の経済にプラスの影響を与え、特にバタム自由貿易地域と自由港の成長を促進することが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はロヒンギャ民族に対するミャンマーの7年間の弾圧についてお伝えします。少数民族ロヒンギャが犠牲となったミャンマーによる弾圧は2024年8月で7年目となりました。現時点でもこの弾圧は終わることはなく、少数民族ロヒンギャの犠牲者は増え続けています。国連のフォルカー・タークシー人権主任は金曜日、ミャンマーのラカイン州で人道的悲劇が続いていることに対する懸念を表明しました。同誌によると、ミャンマー、特にラカイン州の状況は悪化しており、武装勢力アラカン軍とミャンマー国軍との戦闘から逃れようとして数百人の民間人が死亡したと伝えられています。2017年、軍の弾圧により、数十万人のロヒンギャがラカイン州から避難しました。現在、この出来事は国連の大量虐殺、思想の対象となっています。フォルカ・トルク氏によると、軍事作戦によって非常に悲惨な状況下にあり、70万人が家を追われ、バングラデシュへの避難を余儀なくされています。弾圧によってインドネシアに来た何千人ものロヒンギャ難民を含む人身売買や密入国の犯罪増加の兆候が見られ、現実はさらに悪化しています。以前中国を訪問したインドネシアのレッド・マスリ外務大臣は ASEAN 加盟国のミャンマー問題に関する ASEAN の姿勢に対する中国からの支持と和平プロセスの奨励に感謝の意を表明しました。インドネシアは ワン・イー外務大臣に対し同国を平和と民主主義の状況に戻すための取り組みの主な参考としてASEAN とミャンマー間の5項目合意の復興の重要性を強調しました。その際、両外務大臣はミャンマーを支援するために締約国が行っている様々な取り組みに対し ASEAN と連携して実施する必要があることに同意しました。紛争解決におけるミャンマーへの支援に加え、紛争の影響を受けたコミュニティにアクセスを提供する地域保護の 取り組みを強化する必要があります。多くの当事者、特にインドネシアと ASEAN はロヒンギア民族のミャンマーへの帰還に有利な条件を作り出すために持続可能な平和と国民和解を望んでいます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は最初のジェット飛行機が飛行したことから始めます。ハインケル HE178 はターボジェットエンジンを搭載して飛行した世界初の航空機であり、最小の実用的なジェット航空機の一つでした。ハインケル HE178 は高速航空技術の開発者として、エンス・ハインケル率いるドイツのハインケル社が民間所有するベンチャー企業です。この航空機は1939年8月27日にエリヒ・ワルシッツが操縦して初飛行しました。もし次はハイレ・セラシエが亡くなったことについてです。ハイレ・セラシエは1930年4月2日から1974年9月12日まで在位したエチオピア皇帝です。彼は社会、経済、教育の分野でエチオピアを近代化した皇帝として知られています。シラシエの指導の下、エチオピアは第二次世界大戦後のアフリカで影響力のある政治大国となりました。1975年8月27日にシラシエは高級不全と前列腺疾患により死亡したと伝えられています。そして2000年11月、シラシエの遺体はアディスアベバのトリニティ大聖堂に適切に埋葬されました。最後はモルドーバ独立記念日についてです。モルドーバは毎年8月27日に独立記念日を祝います。モルドーバは東ヨーロッパの国で、かつてはモルドーバ王国の一部でしたが、ロシア帝国に割譲された後、この国はベッサラビアとして知られるようになりました。1856年に南ベッサラビアはモルドバに返還され、1859年にワラキアと合併してルーマニアが成立しました。その後ロシア革命が起き、1917年のロシア革命中、ベッサラビアは一時的にロシア国内の自治国となりました。そして1918年2月モルダビア民主共和国は独立を宣言しました。1940年ルーマニアはベッサラビアとブコビナ北部をソ連に割譲することを余儀なくされ、これがモルダビアソビエト社会主義共和国の成立につながりました。1991年8月27日にソ連が解体しつつあった時、モルダビアは独立を宣言し、名前をモルドバとしました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Hujan turun kala sore itu mengapa menangis ceritakan segala luka dan ingatlah
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシア、アフリカの保健、エネルギー分野の発展を支援することについてお伝えします。インドネシアはアフリカ地域から約500人が参加する約60の南南トライアングル協力プログラムを実施しています。これは8月25日日曜日にジャカルタで外務省のシティ・ヌグラハ・マウリディア情報公共外交局長によって伝えられました。外務省の公式ウェブサイトを引用すると、シティ・マウリディア氏はインドネシアが途上国にとって信頼できる開発パートナーとして国際的にますます認識されていると強調しました。インドネシアの取り組みはパートナー国に開発援助を分配するためのワンストップ機関として 2019年に国際開発協力基金または LDKPI インドネシアエイドが設立されたことでますます明確になっています。同志はインドネシアエイドの創設以来、インドネシアの開発協力はアフリカ54カ国中23カ国に及んでいると付け加えました。実施される協力分野には、食料安全保障、健康、エネルギーが含まれます。CTC はさらに、食料安全保障分野において、インドネシアは、ケニア、エチオピア、マダガスカルの干ばつの影響を克服するための食料調達への支援を提供してきたほか、ガンビアとタンザニアでいくつかの農業訓練センターの活性化プログラムも提供していると述べました。また、インドネシアは保健分野でキミアファーマシアが製造した医薬品や医療機器をモザンビークとジンバブエに寄付しました。2023年にインドネシアはまた、ビオファーマシアが製造した5価ワクチン接種支援158万回分をナイジェリアに配布し、これは2段階に分けて配布されました。最後にエネルギー分野では、インドネシアはナミビア、モザンビーク、スーダン、セネガル、タンザニアに対して太陽エネルギー能力構築に関する研修を提供しました。外務省のシティ・ヌグラハ・マウリディア情報公共外交局長は、インドネシアが対等で信頼できる代替パートナーとしてアフリカ諸国との開発協力を強化することに引き続き尽力すると振り返しました。同志によると2024年9月1日から3日にアフリカの2063年アジェンダのためのバンドン精神をテーマとする第2回インドネシアアフリカフォーラムまたは IAF の開催は、インドネシアとアフリカの具体的な関係を強化する契機となり、総合に繁栄をもたらすことが期待されていると述べました。これは2023年にタンザニアを訪問した時のジョコイルル大統領の声明と一致しており、その時大統領はインドネシアはアフリカの今後5年間の開発に向けたグランドデザインを完成させており、この地域との具体的な協力の実現に努めていくと述べました。リスナー皆さん、これでインドネシアを終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
あの皆さん、パーソナインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服タニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマリが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。レトリー首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えばジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれたダマタのモチーフは人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓う固い意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレイのアクセサリーがついたクリアックウケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並外れた歓迎を受けました。 さらにジョコウィドル大統領は他人バルを訪問する2度目の大統領です。大統領の他人バルへの最初の訪問は1958年のスカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用した他人バル族の伝統的な紳士服はマルク州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバランバワンサやハニャスリキッ。日本語で荷物が少ししかないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではバランバワンサやハニャスリキッ。日本語で荷物が少ししかないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・サンと西コタワリニン地区パンカラン・ブンのツアーガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスはナオミの質問に答え、持っている荷物の量を伝えました。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Krisna minasan kaiwao kita to kyou no topikku, barang bawaan saya hanya sedikit. 日本語で荷物が少ししかないに関連する単語とフレーズを紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。はにゃはにゃ、日本語でしかしか。むんばわむんばわ、日本語で持つ持つ。すりきすりき、日本語で少し少し。バランバラン、日本語で荷物荷物。サヤハニャムバワスディキッバラン、日本語で私は荷物は少ししかありません。スラマツヤンスラマツヤン、日本語でこんにちはこんにちは。スラマッダタンスラマッダタン、日本語でいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。di Pangkalan Bun, di Pangkalan Bun, 日本語で Pangkalan Bun で、Pangkalan Bun で。perlu, perlu, 日本語で必要、必要。bantuan, bantuan, 日本語で助け、助け。porter, porter, 日本語でポーター、ポーター。リスナー皆さん、会話の中で、あなたは、さや、はにゃむばわすりきっばらん、日本語で、私の荷物は少ししかありません、という文を聞きました。この文で、すりきっばらん、日本語で、少ししかありません、という表現があります。すりきっ、日本語で、しか、という言葉は、ばらん、日本語で、荷物という単語をマークするために使用されます。すりきっ、日本語でしかという言葉は、会話の文脈からすると、クリス・シーが持ってきたものの量はそれほど多くなかったということになります。ここの例は、ではスリキッ、日本語でしかの他の使用例を聞いてみましょう。 Maaf, saya hanya punya sedikit uang, 日本語でごめんなさい、少しお金がありません。Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. 日本語で、ホテルでは朝食のメニューは少ししか提供していません。パンカランブンは中部カリマンタン州西コタワリニン地区の首都の名前です。パンカランブンはオランウータンのリハビリテーションの場所である Tanjung Puting, Kokuritsu Kouen ya Kame no Hanshokuchi dearu Tanjung Kuruwan nado Chūbu Kalimantan no ikutsuka no juyou na basho e no genkan guchi desu. Chris no minasan, saigo ni mou ichido reibun o kiite mimashou.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Chris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Chris no minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu. リスナー皆さん、音楽の広場です。今回は Asyabab Reborn ga utau Kecewa to Yukyoku wo goshoukai shimasu. Kecewa to Yukyoku wa M. Natsireneste niyotte sakyoku saremashita. Kashi wa Yoshi mo koe mo yoi hito ni koi wo suru hito no monogatari wo egaite imasu. Zannen nagara kare no ai wa ippou suukou desu. Mukuwarenai koi ni mo kakawarazu kare wa omoi wo daki tsuzuite imasu. Asyabab Reborn wa Deri Mare no ongaku grupu desu. Deri Mare wa Medan Shi kara Maraka kaikyo ni sosogu Sumatra tou no higashi kaikyo made hirogaru Mare kei no aminzoku desu. それでは皆さん、アッシャーバブリボンが歌うケチェワを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。